はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。今日は久しぶりにですね、お家でできる遊びシリーズということで、夏場に配信をして以来ということで、とりあえず0歳から5歳ぐらいまでですね、一周はしたんですが、それ以降あんまり、配信できてませんでしたが、また0、1歳に戻ってですね、今日は布団の海ごっこというやつを紹介しようと思います。これはもうどういう名称をつけようともですね、まあ要は布団に寝っ転がってる、赤ちゃんをですね、ゴロゴロ布団を揺らしながら遊ぶという、まあどのお家でもおそらくやっているであろうという内容なんですが、ほとんどのお父さんお母さんはご存知なんじゃないかなと思いますけれども、保育者も含めてですね、まあご存知だとは思うんですが、改めて、ご紹介をするということですね。はい、まあこの頃0、1歳ぐらいの赤ちゃんって、まあもちろん、生まれ月だったり、その子の経験だったりいろんなものによるんですが、まああんまりこう意図的に手足をこう動かしたりとかですね、してない場合もまああったりして、で動かしながら、動かされながらという部分もあるかもしれませんが、寝返りを打ったりとかですね、手足を動かしている間に何かに触れてですね、周りの世界を知っていったり自分の体を知っていったりというようなことで、動くことで、まあ、知っていくということがあるというのはここでもよく話していることなんですが、まあ、そうやって、知っていくわけですね。いろんなことをね、自分の体のこととかも知っていくわけですね。で、まあ、布団の海ごっこというのは、その時期の赤ちゃんがですね、安心して、やっぱり布団に包まれてたりすると安心感ありますし、肌触りも気持ちいいですし、楽しくですね、体を動かせるということで、まあ、能動的な動きではないかもしれませんけど、なんだ、その波に体、身を委ねていると、次第にですね、気持ちよくなって、自分から動き出したくなるというような遊びかなと思います。もう敷いた布団の上にですね、赤ちゃんが寝転がっていて、で大人がその布団の端をですね、そっと揺らしたりとか、もう体がだいぶ動くようになり、首も座りですね、寝返りも打ちって、もう体が割としっかりしてくれば、ちょっとこう激しめにね、激しめったって知れてますよ、もちろんねずってんなんかひっくり返ったりするようなことはしなくてもいいと思いますが、寝転がったままですね、まあ海波乗りをしているかのようなですね、ちょっとこうめまい体験っていうのも、なんだ、揺れるとかですね、視界がこう揺れるような、そういう体験っていうのも非常に大事でですね、1歳ぐらいになってくれば、多少浮こうがひっくり返ろうが全然どうもないですよね。はい、でそうやって揺れに合わせてですね、手足がこうパタパタ動くというようなことで、皮膚がいろんなとこ触れたりですね、手足が動いたりというようなことで、まあ体にいろんな刺激があるというか、はい、そんな楽しいですよね。ほんでね、子供たち割とキャッキャ言いながらですね、遊ぶかなと思うんですけど、そういうなんていうの、受け身的な、別に、いつもいつも能動的である必要があるわけではないので、そうやって、大人に揺らされながらキャッキャ言って面白がると、子供が面白がってれば本当に良いと思います。はい、怖がってたりしたらね、あんまり激しくはやらない方がいいと思いますが、はい、で、大切なポイントとしてはですね、子供を、まあ、無理やりというのか、動かそうとあまりしすぎないという感じですかね。子供が自分で動き出したらまたそれは動いていけばいいんだと思いますし、待てばいいんですけど、子供が例えば身を委ねていたら、その心地よさそうなペースに合わせてですね、こっちも動かしていくというような感じでですね、まずは安心してそうやって、揺れるとか転がるとかですね、そういう体験を楽しむというのがすごく大事かなと思いますね。これが直接抱っこして全部身を委ねるっていうのとは違うっていう、その一部不安定な部分があるというか、 そういうのはもうなんか割と大事なんじゃないかなという感じがするんですけど、最初は穏やかにですね、静かに声をかけながら、でだんだん子供が慣れてきて、その状況に慣れてきて楽しい、もっとやってみたいな感じになったりしますよね。そういう時は少しこうだんだん動きを激しめにしていったりとかっていうようなことが遊び方としてはいいのかなと思ったりします。はい、そういうのを繰り返しておくと、そのめまい体験と呼べるような、大きくなるとブランコに乗ったりね、あと鉄棒をぐるぐる回ったりするっていう運動は本当に大事な運動なんですけれども、子供にとっては体も強くなっていくし、そういう目が、なんて視界が動くっていうか、視界が揺れるっていうか、そういうのに対して対応ができるっていうのは見る力にもつながるし、子供自身が安全管理をするっていうことにもつながっていくので、そういうとこにつながる本当に貴重な土台を作るのがこの遊びの良いとこだなというふうに思います。引きな例で申し訳ないんですけど、僕もですね、この遊びはうちの子供が小さかった時に、よくやった。僕は布団寝る時に遊ぶというのを本当によくしてました。そういうふうにすると興奮して寝なくなるんじゃないかっていうふうに心配をされる親御さんもいるかもしれないんですが、どうだろう、お布団に行くっていうのが楽しいっていう感覚っていうのは僕は大事かなと思っていて、そうやって遊んだり絵本を読んだり、それから僕がよくやったのは足裏マッサージですね。足に触れて足をあったかくして、それから足裏をもマッサージすると、指をちょっとこう引っ張ったりですね、もしたり、ツボと呼ばれるような部分をですねクリクリしたりとかしながらですね、子どもたちやっぱり気持ちいいですよね。だんだん落ち着いてきて、少しずつ足あったかくなると眠くなりますし、でそんなんして、まあ、絵本を読んでですね寝ると。僕も絵本読みながら自分が寝ちゃうこともよくありましたけどだからそういうのがワンセットというかでするとですね、お風呂に入ってからそういうことをして寝るっていうので、まあ1時間弱ぐらいかな、まあ接することができると、まあそれをね毎日毎日お母さんがするったらそれはなかなか大変なので、いつもはできないかもしれませんが、まあ、僕みたいに父親がね、そういう時間を取れそうな日、せめて週末だけでもですね、そんなことができたりすると子どもたちも楽しいしですね、体の感覚も味わえると。これ割とね0、1歳ってこれ書きましたけど、1歳ぐらいでも全然楽しかったような覚えがありますね。でもっと言うならうち、まあ、3人子供いますけど、下の子が1歳の時は上の子も5歳ですが、5歳でもなんかベアベアって言いながらやってたような気がしますね。割とねそういうのは本当に今日何回も言ってますが、めまい体験というのは本当に大事な、はい、身体経験なので、はい、やってみていただいたらいいかなというふうに思います。はい、ぜひ楽しい時間ですので、これお父さんお母さんがもし聞いてたら、ちっちゃいお子さんがいればですね、だし、どうだろう、僕と同世代だったらもうおじいちゃんおばあちゃんになってる人もいるかもしれませんが、そういうねお孫さん相手にですね、やるとかいうのもありじゃないかなと思ったりします。はい、ぜひよかったらですね試してみていただければと思います。はい、もし分かんないこととかあれば、なんかコメントとかで書いていただいたら、はい、プラスアルファの情報をお伝えできることもあるかもしれませんので、はい、ぜひお願いいたします。はい、それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。